アイドントノーの
知らんがなラジオ。
さあ始まりました、アイドントノーの知らんがなラジオ。この番組は僕たちアイドントノーが日常アイドントノーしていく中で新しい視点を皆さんと共に発見していくという番組です。ということで、アイドントノーの津田です。
アイドントノーは青木です。
アイドントノーは春田です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。
よいしょ。
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 はい。
はい。今回はちょっと僕から軽いネタなんでございますが、
はい。
ちょっとね、こう、陰謀論とか、都市伝説とかっていう系統の話になります。
はい。
はい。
はい、
まあ、僕、そういう話嫌いじゃないんですよね。
はい、
で、
はい、
まあ、さっきのね、あの物語の話じゃないですけど、まあ話半分で聞くのも面白いなあというので、結構そういうの好きなんですけど、まあそういう宇宙人だとかね、そういう話の中で、こうほら、世界の裏のね、支配者がいてみたいなこと、まあね、小耳に挟むようなことあるじゃないですか。で、まあそんなわけないじゃんっていう気持ちでは聞くんだけど、
はい、
うん、じゃあもし、じゃあいるとしたら、いるとしてどういう人たちがどういうことやってるんっていうことを思うわけです、ね。はい、ってなった時に何してるんだろうなって思うんだけど、
うん、
この間何だったっけ、ムーっていう雑誌の編集長の人がなんかあの YouTube に出てた時に言ってたのが、世界の支配者ってもう世界で7人なんだっていうことを言ってて、
はい、お、
ああそういうの、じゃあ人数少ないんだってなったわけですよ。
はい、
で、じゃあ少ないとしたら、で少なくてまあ莫大に金とか権力があるとして、
はい、
でじゃあ何をモチベーションにしてるかっていうと、じゃあその地位の維持だと思うんですけど、
はい、
それを維持するために何をやってんのかなというふうに思うわけですよね。
うん、
それ7人でさ、ありとあらゆることができるってことはないわけじゃないですか。
うん、
だからその細かい、お前あれやれ、お前はあれやれっていうようなさ、指示出すのさえ無理じゃないですか、7人
だね、
世界中のね、うんうん、ってなった時に、いや無理じゃんって思ったんだけど、いや待てよと、
うん、
あの、はい、別の方向のことを思いついたんですけど、
はい、
うんと、税金っていうもので、
はい、
結構政府っていろいろコントロールしてるわけじゃないですか。
はい。
うんと、まあ例えば外国からの輸入物の量みたいなのをね、はい、だから国内で生産を維持したいものとかは、入ってくる量をコントロールするために関税というのを設定するわけですよね。
はい。
で、関税を、低くすれば、そのものは外国からいっぱい入ってくるし、高くすれば入ってこないようになるわけですよ。
はい。
で、まあ、例えば、ね、何だったっけね、家具とか、その辺はね、関税ないんですよね、確か。
へー。
暖房道具作っても関税ほぼかかんなかったと思う。ルーフラックとか、そんな俺作ってたけど、関税ないんだけど、はい、お米はさ、関税 700% とか言うじゃないですか。
入ってこないようにしたい。
そうそうそうそうそうそう。とかっていう、このね、関税という一つのパラメーターで、
はい、
あの、なんか大きいことが操作できるわけですよ。
確かに。
うん、やるとしたらこれかっていうね、
うん
うん、その支配者たちがやるとしたら、まあこれかということを思うわけですよね。
う
ん、
はい、
あと、なんだろうな、そうそうそうそう、あの経済とかをさ、コントロールしようとしてさ、はい、まあ、昨今の状態を見るとコントロールできてるのかどうか分かんないけど、コントロールしようとして、その日銀 の、 あの利息をあの何パーにするとかすると、経済全体がコントロールできたりするわけじゃないですか。
はい、
だから詰まるところ、すごいそのシンプルなパラメーターで動かせるっていうのが、組織とか存在がでかくなればなるほど、その一つのパラメータをいじるっていうことの影響力がでかくなる。
うんうん、
つまり、世界の支配者の人たちがやってるのは、そのすごくシンプルなパラメーターのコントロールなのだ。
はい。
としたら、そのパラメーターって何なんだろうなっていうのを思ったんですよね。
はい。
あのここまでで私の話は終わりです
そこから今あの CM の後いよいよその謎に迫るのかと思ってワクワクしてたんですけど、
いや
もうもうない
ないで、一つの可能性としてはは
い、
なんだろう、だからあの お金みたいなこともちょっと思ったんだけど、お金はでも各国のパラ、はい、持ってるパラメーターじゃんと思って、
はい、
それよりなんかそのね、もうちょっとこう高次元のというか、そんな物理的なことではなくて、
はい、
なんかこう世界的に共通する何かでみたいなことがあるとして、
はい、
それが、例えばね、あの概念的に言うとさ、恐怖、はい、人々の恐怖みたいなことだったりするわけですよ、
はい、
操作したいものとしては。けど、恐怖のパラメーターみたいなのをグリグリグリってするってないわけじゃないですか。それって実際には実際に効かない、物理的に効かないわけじゃないですか、精神の話なんで、
はい、
だから実際のもので何とかしないといけないわけですよ。なので例えば、恐怖というのをコントロールしたかったら、じゃあ世界中のメディアを牛耳っているっていうことが、まあ、はい、なんだろう、手法としては早いというか、そうしないといけないわけですよね。
そうですね、
うん、
っていう、もしかするとっていう僕の中の仮説としては、そのメディアというのを牛耳るっていうことかというふうに一旦思っているんですけど、
はい、
でそこでこういろんなことを流したりすれば、
はい、
まあある程度ね、煽れるわけじゃないですか。
はい。
青木さんの興味のなさ。
いや今ね、いや興味あって、あのね、考えちゃってたんですけど、うん、その角田さんの話っていうのは魅力的な悪役を考えるときに役に立つなと思って。
なんつう物語。聞いてたんですよ。
あの支配者のそのね、影の現実社会の支配者がどうあれ。
うん。
この設定、あ、キングスマンの僕一作目の悪役すごい魅力的だなと思ってて、
お、
あのそれ以来悪役あんまりいい悪役いなくて、
うん、
いい悪役って考えるの難しいんだなと思ったんですよ、
うん、
今の角田さんの牛耳るっていうパラメーターをどこを動かせばっていうのによって、例えば今メディアを支配するという悪役が設定できたなとか、
うん、
あのこれからの時代の悪役を考えるにあたって、
うん、
そのかか手順で考えるの面白いぞと思ってメモってました。
なるほど
、はい、
あともう一個、あのもう一個メモってたのあったわ。そのメディアぐらいの現実度はないんだけど、
はい、
あの太陽光の量を、はい、あの調節できちゃうような物理的な装置が、
はいはい、
あったとして、
はい、
そのボタンを握ってるとしたら、めちゃくちゃ脅せるよね、国をって思いました。
確かに。
もうお前のとこには太陽、太陽照らさなくていいんかっつって、ボタンに手をかけたら。
確かに。今月の支払いないよっつって。
太陽減らすよ、太陽
太陽減らすよって。確かに。いい悪役ですね、それもまた。すごいな。
もちろん足らないとこには照らしてあげるよっつって。
はい、秘密裏にね、そうやって雲とかで覆うんでしょうね、世界をまず。
そうそうそう。
で、時々穴を開けるんでしょうね、雲に。
うん。
いい悪役ですね、それ。誰も知らない
うちに。あれですよね、今その、はい、まあ昔から脈々と支配してる一族かなんかで、結局今その7人が支配してるんですよね。
そうそうそう。
この説だと？
で、その今の状況だと、
うん。
わかんないけど、今自分たちが暮らしてる中で言うと、そんな悪くないじゃないですか。
うん、そんな悪くないですね。
そうすると、その、支配、なんていうか、悪いやつじゃないかもなとか思ったり
する。そうそうそう、そうなんですよ。
この体制を維持しようとしますよね、その7人は今。
あの仮面ライダーぐらいの悪人になると、完全にね、テロリスト、ただのテロリストなんだけど、世界を暗黒に包んでやるみたいなことを言い出すんだけど、じゃないんですよね。
確かにね、あのこの
金を
保とうとしてるのか。
そうなん
かもしれないなと思って。はい、
ああ、その設定も、その設定もとか言っちゃった。いや、いいですね。
そのだから金あれですよね、その。
のものであると、悪とは。
その7人が今こういい感じでやってたところに何かの均衡が崩れたり、
はいはい、
で
意見が割れたりとか
割れたりとかかそれを脅かそうとするやつが悪なのかもしれないですもんね。
かもしれない。
でも確かに支配するっていうのは均衡を保つっていうことと一緒ですもんね。
いやそうですよ、
はい、支配して常にイノベーションを起こそうとするっておかしいですもんね。
そうなんですよ。だから支配
しようとするんじゃないかなと。
支配するということがイコール悪ではないんですよ。
そうですね。
まずそこの視点に行きそうなんだけど、世界を、あの世界征服するんだっていう悪役がどうしても仮面ライダーの頃から思い浮かんでしまうので、そう、世界を牛耳るイコール悪みたいなのが一旦出てきちゃうんですよ。じゃないんですよ。
うん。
いい感じに保とうとしてるんですよ。
で、世界を牛耳っていい感じに保つためには、人々が健康で自由でこう想像力豊かに過ごさなきゃいけないっていう結論に至るかもしれないですもんね。
うん
うん、
何その悪役。
なんか抑え込むとかえって逆よくないらしいなっつって。
やっぱほどほど健康じゃないとダメだなっ
つって。ダメだなっつって。
夢や希望がないとどうもダメらしいぞとか言って。でやっぱりこう出会いもあってこう。いい出会いとかもないとダメみたいだしっつって。で、ほどほどに平等性も保たないとやっぱバランス崩れるみたいだからって言って、だんだんだんだんいい人になっていって。牛耳ってない。すごいな。
そうなんですよね。
強いな。
とも思ったなっていう。
牛耳とはですね、本当に。
そう、牛耳とはなんですよ。だから支配するとはっていうね。
はい。
うんうん、
あのただもちろんほっとくと牛耳られちゃってこう富が集中しちゃうとか、うん、仕組み上の問題でそうなってることはね多々あるのは分かった上でですけど、うん、なるほどね。牛だって牛耳りすぎるとでも革命とか起きちゃって殺されちゃいますもんね。
そうそうそうそう。だから、うん、なんだろうな、不利益を与えていると一揆が起こるわけじゃないですか、
はい、そうなんですよね。
なんだけどいい感じだったらいいわけ、はい、なんかその世界の支配者の人の仕事はいい感じに保つということなんですよ。そのパラメーター
支配者よ。
大きいパラメーターをちょっといじることでいい感じに維持するっていうことなんですよ、はい、結局ね。
あいつらいい感じに保ちやがってっていうね。
そうそうのためにはそれが武器でもある必要があって、
はい、
でさっきの太陽のやつじゃないけど、あの、はい、それをこうやっぱテロ的にね、あの攻撃、そのだから要するに地位の維持がモチベーションなんで、
はい、
地位を脅かそうとする人にはやっぱ対抗できないといけないから、
はい、そうですね、
そういう武器でないといけないんだけど、
はい、
うんうんうん、
あでもすごい問いが込められてる。牛耳るっていう中に、
うん、
あの守るべき対象の範囲と、
うん、
その外側から搾取するみたいな、
うん、
内側と外側の定義は必ず必要になりますね、
うん、
で牛耳る時のその範囲は世界とかも無限にを目指すんだけど、守る範囲を無限にするとそのフラットで平等な楽しい世界になっちゃうから守る範囲は小さくして牛耳る範囲を広げるっていうビジョンなんですね。
そうだね、
究極はだから俺一人が幸せで他はみんな搾取される側であるっていうのがいわゆる悪役。
ああそうだね。
だからあの守る範囲が究極に狭くて、
うん、
で牛耳る範囲が究極に広い形を悪、そのバランスの話なんですね。
そうかもしれないね。
だから悪役のパラメーターもできたね。
パラメーターができちゃった。じゃあ、1億人は守るっていう牛耳る人だったら、
うん、
いい人になっちゃうんだ、一つの国の。
そうだね。
うん。
うん。
パラメーター化されちゃった。だから、角田さんが言ってるその7人は、
うん、
守る範囲はどこなんでしょうねっていう話になってくるのか。
うん。
うん、
もう、
だから、でもそれぞれが20億人ずつぐらい守ってて、うん、
はい、はい。
そこが集まって7人で話し合ってるのかな。
はい、はい。
そうすると結構いいんじゃないかっていう話になってきますね。それ以下は分かんないですね。その7人が7人しか守ってなくて、全世界を牛耳ってたら、それは悪役ですよね。
そうそうそうそう、うん。
700人しか守ってなかったら、それもまた悪役ですよね。
確かにね。
うん。
みんなってなると悪役じゃ、急に悪役じゃなくなるっていう。
そう、みんなってなると急に悪役になる。その範囲の設定なんですね。
う
ん、その内側にいる限りはいいやつなんだ。だから。
そういうことですよね。そう、内側から見ると常にその人はいい人。
ねえ、そういうことですよね。うん、だから実は悪いやつとかじゃないんですね。実はいいやつですね、逆に言うと。
そうなんです、そうなんです。だから牛耳るイコール悪だという考えは、うん、一旦置いとかないと話がおかしくなる。
確かに。守る範囲が狭い人イコール悪いっていうパラメーターなのか、面白い。
ね。
面白い。
そうなんだよね。そのさ、例えば、なんだろうな、行儀の悪い家族みたいなんているじゃないですか。
はい。
うんうん、
なんかこう、何いかつい感じのって言ったらあれなんだけど。
はい、まあ、はい、
そういう行儀の悪い個人は置いといて、家族単位で悪いなっていう家族っているじゃないですか、なんか。っていうのって、家族しか守ってないから、その外から見ると悪い集団に思えるんだよね。
マイルドヤンキー的世界観の話。
そうそうですよ、
うん。うちらみたいな。
そう。その範囲しか守ってないけど、内側から見ると、その内側から見ると、確かにそのお父さんはいい人なんだけど、
うん、
そこしか守ってないから、あんまり良くない風に思われる、はい、
そういうことか。だから陰謀論とかもその正義と悪に分けるところも範囲を狭める行為なんですね。
そうなんですよね。だから範囲を、今の話で言うと範囲を例えば世界を二分するような話にすると、片側から見たらもう片側は悪だし、
はい、
その逆もしかりだし、ということで悪と善と悪が存在するんだけど、
はい、
そう、全部一個に包んでしまうと、もうそれはなくなるっていう。
そうですね。急にいいやつになるっていうね。
そうそうそ
う。なるほどな。
面白い話ですね、
うん。だから守られる側に立ててない自分が嫌だっていう気持ちが、そういう陰謀論的、あいつらは。ああ、
それは確かにそうかも。自分だけ損をしてるっていうのが嫌な生き物らしいので、人間は。
うん。なるほどね。範囲の話をしていたんだ、うん、悪と正義みたいなのは。
そうだね。
なるほどね。
で、ちょっと違う話になるんだけど、うん、まあ、そんな世界の支配の話なんて、僕ら結局しても、どこにも着地しないので。
はい、
まあ、自分たちの範囲の話をするとさ、製品の、
はいはい、
まあ、プロダクトでもいいし食べ物でもいいんだけど、
はい、
お客様満足度みたいなんてあるじゃないですか、
はい、
これをコントロールする単純なパラメーターってこれだなっていうのを思いついたんですけど。
お、すごい急に身近な話になった。
でこれって、いや、もちろん品質とかねあるよ、はい、品質とかも含めての話なんだけど、はい、品質とか形とか堅牢性だとか、はい、いろんなことを含めて最終これを感動とか満足とかに結びつけるパラメーターって価格なんですよ、
はい、企画
価格
価格、
うん、
ほう、
値段、
はい、
値段で、
はい、
いろいろコントロールできるわけですよね。
ほう、
値付けで。
もうちょっと詳しく教えてください。
あのさ、サイゼリアって、
はいはい、
感動するじゃないですか。
うん、あ、値段の割にすごいよねみたいな、ね。
そうそうそうそうそう、
はい。
けど、フレンチ食いに行きました。そこそこしました。
はい。はい、
で、 まあ、例えば1人2万円払ったとしましょう。
はい。
でも、2万円払った価値あるわ、これっていうのんじゃなかったら、
うん、
がっかりするじゃないですか。
そうですね。
でね、その場合の食のクオリティとしては、
うん、
例えばもうギリ1万9000円分ぐらいの価値はあったとしましょう。
うん、
けど1000円足らなかったからがっかりになっちゃうわけですよ。
うん
うんうん、
でもサイゼリアだったら1人も1000円2000円ですよ、
うん、
だから絶対的な、美味しいとかの価値としてはそのフレンチの方が高いのに、
うん、
でも感動したかしないかっていうのだと実はサイゼリアに軍配が上がってしまうっていう場合もあると、
はい、
それはそのものに対する値付けっていうもの、あの絶対的な価格じゃないよ、そのプロダクトに対する、はい、値付け、
はい、
っていうので実はあのコントロールできるのではないかという感じです、
うん、
だからね、すごく、まあ、さっきの物語の話もそうだけど、なんか物語で補強しようとするときに、はい、なんでそんなに言うんかって言ったら、はい、そのプロダクトは結構高くなっちゃってたみたいな、
うん、
原価が高くて売り値が高くなっちゃうっていうのに対してどうしたら買ってくれるだろうって言ったときにいっぱい物語くっつけるみたいなこともなんかやりそうな気がするんですよ、
うんうんうん、
そのなんか他で補えないかなみたいな、
はい、
なんだけどすごくいいものがすごくいい値段でいい感じの満足できる値段で売られてたらそこはもう自動的に感動できるんじゃないかなっていう気がする、はい、
もう聞きもしないでしょうと、
うん、
あの話とかを、
はいはい、
もう食べてるでしょすでにと、
そうそうそうそう、
うん、あれでもその話だけだともうあの角田さんもその商品安くしなきゃって話になっちゃうじゃないですか。
そうでね、うちの商品ってずっと意外と感動を生んでるんです実は、
うん、
あのそれはすげえ今まで値付けをめちゃくちゃ気にしてきたのね、
うん、
だからめっちゃ市場調査するし、
うん、
世の中でこれはいくらなんだとで、うん、お店に行ったらあれセールになってるとかも含めてどのぐらいが適正価格なんだっていうのはあるわけですよそのプロダクト、
はい、
でその適正価格よりもちょっと安いっていうのを俺常に心がけてきてたんですよね、
うんうん、
そうだから、うん、だから安いってダメなんですよ、ただ安いはダメで、
うん、
何 か要するにセール品みたいなものって逆にさなんか落ち度があるのかなって思ってたじゃん、
うん、
なのでちゃんとしてるんだけど変に高くない、
うん、
むしろこんだけの値段すると思ったらこんな安いんですか、買いますっていうぐらいのところに持っていくっていうのがいいんだろうなっていうか、
はい、
まあやってきてたしそれが良かったんだろうなと思っています、
うんうん、
そうでその適正価格っていうので作るためには中国で作るっていうことが不可欠だったんだけど、
うん、
昨今の円安の問題により高くなってきてどうしちゃおうかなっていう話、
物語かと、
そうそうそう、物
語、例えばです
物語をつける必要があるってなっちゃうわけです、
うんはい、あれさっきのその悪の定義のその、うん、
まあ悪の定義じゃない僕が言ってる
範囲の話とかとは関係なく、
うん、あとだから単純なパラメーターで操作できる、
ああパラメーターを何を動かすかという話です、
そうそうそうそう、はいはい、感動っていうのに至るパラメーターって意外と価格っていうところなんです、
はい、意外と価格も大事だよと、
だって価格ってさ、うん、あのすごく単純化して極端に言ってしまえば自分の生命なわけじゃないですか、
はい、
プロダクトに、あ価格っていうかお金ね、
はい、
そう自分の時間と労力と引き換えにしたものじゃないですか、
うん、
そう、それは自分で事業をやっててもサラリーマンしててもそうなんで、その自分の命と引き換えにしてるわけですので、
うん
うん、そこはやっぱりあの大事だよねっていう、何の話でしたか、そのパラメーターの話ですよ、
はい、 パラメーターの話ですね。
パラメーターの話。その単純なパラメーターで操作できることっていうのが、だからそういっぱいいろいろごちゃごちゃ考えちゃいそうじゃないですか。あれを やる方がいいんじゃないか、これがやる方がいいんじゃないかとか。
うん、
けど、単純に実はそこを伸ばすっていう、伸ばすもしくは減らすをいじるっていうことで、が、なんだろうな、それだけをやりゃいいってことじゃないけど、一番のツボがそこなんじゃないかっていうようなことってあるんじゃないかという話です
ね。確かに、よく言われる話で、すごく安い、まあ、飲食店でも物売りでもいいんですけど、すごく安い状態にしちゃうとクレーマーが多くなるっていうのはよく言うじゃないですか。そこもクレーマーに対処する意味で価格を上げるといい客層がついてクレーマーが減ったみたいな話すごいよく聞くんですけど、ここもまあパラメーターの話でもある。
パラメーターの話ですね、それはね。根付け、
あと前半の話で言うと守る範囲が広い人が増えるのかなって、価格が上がると、その周りのヤンキー的な話というか、クレーマー的というか、自分の身内を守るあまり、お店に敵対してしまうっていう種類がクレーマーだとしたら、安くしていくと守る範囲が狭い人が増えていくのかなっていう言い換えもできるんだなって、パラメーターによりパラメーターが変化しとるなっていうのが面白いなと思って、はい、思い出したって感じです。
だクオリティってさ、結局パラメーター化できないじゃない。
まあ努力のね成果みたいな。
でなんかまあその言ってしまえば原価にどれだけかけたかみたいなことでもあるんだけど、時間かけて試作繰り返してみたいなことは原価に跳ね返ってくるので、それと言えなくもないんだけど、そうでもそれよりかはもう売り値っていうところの方がよっぽどこう世間との接点だし、
そうですね、
数字化できるよねっていう話ですよね。
今すいません、今別のワードが気になっちゃって、開発費っていうのを、が世の中で認知されてないことに対して思うところはあるなって、100均のそれっていうのは開発費がゼロでできているから安いのであるっていう考え方なんですけど、限界一緒やんっていうのは、いや限界一緒だけど開発費全然違うんだけどっていう話が成り立たない世の中、
そうだね、
なーっていう中で、ちょっとすいません話飛んじゃってあれですけど、それを思い起こしました。
そうだね。
で開発費っていう目の前に金額として積まれているものも、ものを僕たちは物語としてお伝えしてるっていう変な構造を持ってるなと思って。
そうだね、そうこう物語としてやってる、で100円ショップでは物語なんかもう必要ないからね。
そうですよね、
100円であるということだけで推してるわけですから、ね、
でも本当は物語じゃなくて開発費用っていう時間っていうすごい現実のものが存在するんですけどね、なかなか難しいですね。
確かに、まあ軽い世界の支配者っていう軽い話でなっちゃったけど、なんかいい話になっちゃ
う。いやすいません、支配者の話ですよ。
そうです。
いや面白かった、意外といいやつってとこがピークだった
んです。世界の支配を極めるといい人にしかなれない。
そうですね、支配を極めるそうですね。
なので、なんだろうな、単純なパラメーターみたいな話にしようかな。
はい。
はい。ということで、今回は、単純なパラメーターということでお送りしました。ということで、
ありがとうございました。
ありがとうございました。